岩手医科大学命の力、今週のテーマは原発性アルドステロン症について。お話は内科学講座糖尿病代謝内分泌内科分野講師の瀬川俊江先生です。瀬川先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日のテーマである原発性アルドステロン症は高血圧の原因となる病気ですので、最初に高血圧についてお話しいたします。
はい、アルドステロン症という言葉を初めて耳にしたものですから、こう慎重にお話を伺っていこうと思ったんですが、高血圧の原因となる病気なんですね。
はい、
では瀬川先生、初めに高血圧について教えてください。
はい、そもそも血圧とは心臓から送り出された血液が血管の内壁を押す圧力を指します。血圧を決める主な要因として、心臓が1回の拍動で全身に送り出す血液量や血管のしなやかさのほか、血液が血管に流れ込む際の末梢血管の抵抗力などが挙げられます。この血圧が正常より高くなった状態が高血圧で、外来で測定した収縮期血圧が140以上、または拡張期血圧が90以上の場合、高血圧と診断します。また自宅で測る家庭血圧の場合は、収縮期血圧が135以上、または拡張期血圧が85以上で高血圧と診断します。
なるほど。この高血圧なんですが、よく耳にしますが、患者数というのはどうなんですか？
はい、日本の高血圧患者は全体として約4300万人いると推定されています。平成26年の厚労省の報告によると、40歳から70歳の高血圧の有病率は男性で 60%、 女性で 40% を占めていました。75歳以上では男性の 74%、 女性の 70% が該当します。男女とも同じくらいの割合で高血圧であることがわかります。高血圧自体は過去数十年で大きく減少しましたが、日本人のおよそ3人に1人が高血圧という状況です。
なるほど、3人に1人が高血圧ということで、やはりよく聞くということになるんですね。でもそれだけにちょっとこう放置してしまう、分かっていてもそのままということもあると思うんですが、高血圧の問題点というのはどういうことなんでしょうか？
高血圧を放置していると、心疾患や脳卒中を起こす可能性が高まります。血圧が160の100以上の人では、正常血圧の人に比べて脳心血管病の発症頻度が3倍程度高くなると報告されています。もし高血圧が完全に予防できれば、年間10万人以上の死亡を防ぐことができると推計されています。しかし、自覚症状がほとんどないため、積極的に治療を行わない人も多いのが現状です。現在推計されている約4300万人の高血圧患者の中で、適切に血圧がコントロールされているのは1200万人程度と考えられています。残りの3100万人は、治療をしても目標の血圧に達していない人だけでなく、自分が高血圧であることを知らない人、知っていながらも治療がなされていない人も含まれているため、高血圧の診断と治療の重要性を皆さんに周知することが大切です。
なるほど。この高血圧なんですが、瀬川先生、原因というのは何なんでしょうか？
高血圧は原因によって本体性高血圧と二次性高血圧に分類されます。本体性高血圧は遺伝的な因子や生活習慣などの環境因子が関与しており、高血圧の 90% を占めるとされています。真の原因は明らかではありませんが、遺伝的要因に加え、過剰な塩分摂取、肥満、過剰飲酒、精神的ストレス、自律神経のアンバランス、運動不足、野菜や果物の摂取不足などが関連すると言われています。特に日本人の高血圧の最大の原因は食塩の摂りすぎです。また若年・中年の男性では、肥満が原因の高血圧も増えており、高血圧の予防と治療には生活習慣の改善が重要です。もう一つの二次性高血圧は、特定の原因による高血圧で、通常の治療で目標血圧を達成することが難しい治療抵抗性高血圧を呈することが多いですが、 原因を同定して治療することにより効果的に血圧を降下させることができるため、適切な診断に至ることが重要です。本日お話しする原発性アルドステロン症などの内分泌疾患、腎臓病、睡眠時無呼吸症候群などが二次性高血圧に含まれます。
はい、ということで、その高血圧の原因となる病気の一つだよというのが今日のテーマの原発性アルドステロン症ということなんですね。ではここからこのテーマのお話を深めていきたいと思いますが、原発性アルドステロン症とはどういう病気なんでしょうか。はい、
原発性アルドステロン症とは、左右の腎臓の上にある副腎からアルドステロンと呼ばれるホルモンが必要以上に出てしまう病気です。原発性アルドステロン症の診断数は年々増加しており、高血圧患者に占める割合は 5-10% 程度と報告されています。また原発性アルドステロン症による高血圧では、本体性高血圧に比べると脳卒中や心臓病、腎臓の機能障害などの合併症を発症するリスクが高まるため注意が必要です。
先生、ちょっと難しい言葉だなと思って今日使っているんですが、このアルドステロンというのは何なんでしょうか。
これは体で作られているホルモンの一つなんですけども、アルドステロンは副腎で作られるホルモンの一つで、副腎は腎臓のすぐ上にある小さな臓器です。アルドステロンには腎臓でナトリウムを体内に取り込む働きがあるため、たくさん作られると体内のナトリウム量が増え、塩分をたくさん取りすぎたのと同じような状態になり、高血圧に至ると考えられます。そのため十分な原因によっても血圧が下がらない場合は原発性アルドステロン症を疑う必要があります。またアルドステロンにはカリウムを尿に排泄するため、血液中のカリウムを低下させる働きもあります。
なるほど。じゃあ、治療してるのに全然血圧が下がらないわなんていう時は、こう疑いもあるということなんですね。はい、瀬川先生、今回のテーマ原発性アルドステロン症ですけれども、患者さんの数というのはどうなんですか。
はい、これもともと原発性アルドステロン症っていう病気が発見された当初は、高血圧の患者さんの100人に1人程度ぐらいの割合じゃないかって言われてたんですけども、最近は高血圧の患者さんの 5-10% ぐらいが原発性アルドステロン症じゃないかというふうに言われてます。これは病気自体が多分増えてきたっていうことではなくて、病気が認識されてきたっていうことと、診断のために必要なアルドステロンとレニンの測定が多くの医療機関で比較的簡単にできるようになってきたということがあると思います。
今お医者様であれば、ほとんどここは意識していただけると、信じていいわけですね。
難しいところもありますけど、高血圧を診療している内科医の方であればかなり周知されている病気だと思います。
なるほど。この原発性アルドステロン症、注意するべきことというのはどういうことなんでしょうか。
先ほど高血圧が脳卒中や心臓病の原因になるというお話をしましたけれども、原発性アルドステロン症による高血圧では、本体性高血圧と比べて脳卒中や心臓病、腎臓病の機能障害、心房細動などの不整脈といった合併症が 3-5倍多いと報告されています。これはアルドステロンの過剰分泌自体が心臓や脳血管に悪い影響を及ぼすためと考えられています。
でも先生、なんで過剰に出てしまうんでしょうか、この原因というのは。はい、
原発性アルドステロン症の多くは2つの状態によって引き起こされます。一つは片方の副腎に腺腫と呼ばれる良性の腫瘍ができる状態で、もう一つは左右の副腎に細胞が増える副腎過形性と呼ばれる状態です。また稀ですが、家族内で発生する家族性の原発性アルドステロン症も見られます。いずれも詳しい原因は解明されていませんが、アルドステロンの過剰が片側なのか両方なのかを特定することが重要です。
じゃあまたちょっと後ほど治療のところでここは詳しく伺いたいと思いますが、症状はどうでしょうか。
はい、 原発性アルドステロン症の症状は主に2種類あります。一つは血圧が上昇することによる頭痛や肩こり、倦怠感など、もう一つは血液中のカリウムが低下することによって起こる症状です。アルドステロンが過剰に働くと血液中のカリウムが低下するため、カリウムの低下による症状が出ることがあります。カリウムが下がったことで起こる症状として、手足に力が入りにくい、尿が近い、就寝後トイレに行く回数が増えた、動悸などがあります。しかし症状のない人が多いため、実際に血圧を測定することが重要です。そのため検診などで定期的に血圧を測定する、血圧が高めの人は自宅血圧を測定する習慣をつける必要があります。
原発性アルドステロン症が疑われるというのは、どういう方なのか、先ほどはなかなか治療していても下がらない人も疑ってみますよということでしたが、実際どういう方がこの原発性アルドステロン症を疑われるんですか？
はい、先ほど話した薬を飲んでも血圧が十分下がらない人という他には、
はい、
比較的若い高血圧患者さん、例えば40歳未満の人、とは血液検査でカリウムが低いことを指摘された人、副腎に腫瘍がある人、若年者で脳卒中を発症した人、睡眠時無呼吸症候群などで治療中という人が挙げられます。このような状態の人は積極的に原発性アルドステロン症を疑い検査をする必要があります。
早期発見という意味ではどうなんでしょうか？
先ほどお話しした通り、やはり低カリウム血症というのは一つ一番大きな特徴ですので、高血圧があってかつカリウムが低いという状態はかなり疑わしいので、こういう人はもう積極的にまずレニンとアルドステロンという血液検査、これもどこでもできますので、やっていただくということが大事だと思います。
この診断なんですが、どのように診断していくんですか？
最初に血液検査でアルドステロンとレニンを測定します。レニンは腎臓で作られるホルモンで、原発性アルドステロン症の時は低下する性質があります。アルドステロンが高く、レニンが低ければ原発性アルドステロン症の可能性が高くなります。アルドステロンやレニンは内服している高圧剤、採血する時間帯、食事などの影響を受けるので、場合によっては高圧剤を変更し、朝食を取らず安静の状態にして採血することもあります。血液検査で疑いがあれば次の負荷試験を行います。
ではその負荷試験について教えてください。
負荷試験は原発性アルドステロン症で見られるアルドステロンとレニンの不釣り合いがあるかないかを確認するために行います。具体的には3つの負荷試験を行います。1つはカプトプリルと呼ばれる高圧剤を内服する前後でアルドステロンやレニンを採血するカプトプリル負荷試験、2つ目が生理食塩水を4時間点滴した前後でアルドステロンを採血する生理食塩水負荷試験、3つ目が2時間立位になった状態でレニンを採血する立位負荷試験があります。
立位というのは立っているということですか？
はい、2時間経ってます。患者さんの状態に合わせて検査を行います。外来で検査を行う場合もあるんですが、一般的には3泊4日程度の入院で検査を行うことが一般的です。これらの負荷試験で異常があれば原発性アルドステロン症と診断できます。